イエス様は十字架につけられる日の前の晩に弟子たちと共に最後の食事をなさいました。これを最後の晩餐と言います。そしてその後で弟子たちと共にエルサレムの都の隣にあるオリーブ山に行かれました。エルサレムの都そのものが山の上にありましたから、オリーブ山との高さの違いは50メートルもないくらいでした。エルサレムとオリーブ山の間にはキデロンの谷という谷がありました。その谷からオリーブ山の山頂に登る斜面にゲッセマネの園というオリーブの木の果樹園がありました。イエス様と弟子たちは日頃からこのゲッセマネの園でお祈りをしておられました。そして最後の晩餐の後でも弟子たちと共にこのゲッセマネの園に行かれたのです。しかし、この日イエス様は弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言って、弟子たちから少し離れて一人でお祈りをなさいました。そのお祈りは次のようなお祈りでした。父よ、御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。という祈りです。この杯というのは、イエス様が十字架の上で死ぬことを指しています。杯は、葡萄酒などのお酒を飲むときに使う器です。旧約聖書の預言者は、神様が罪ある人々に裁きを下して罰を与えることを、怒りの酒の杯を飲ませると言いました。ですから、この杯とは、イエス様が罪ある人々の代わりに、神様の罰を受けて、十字架につけられて死ぬことを表しているのです。イエス様は罪のない方であるのに、神様の怒りの裁きを自分の身に受けて、十字架で死ななければならないことを思って、とても苦しまれました。そこで、御心なら、この杯を私から取り除けてくださいと祈られたのです。つまり、十字架で死ななくていいようにしてくださいと正直にお祈りをされたのです。ただし、イエス様は御心ならと言ってお祈りをされました。つまり、ただ苦しみを逃れたいというのではなくて、神様の御心なら、そうしてください、とお祈りをされたのです。しかもその後で、私の願いではなく、御心のままに行ってください、と祈られました。つまり、苦しみを避けたいというご自分の願いよりも、父なる神様の御心の方を大切にしておられたのです。それは、父なる神様の御心であるならば、十字架の上で死ぬことも引き受けますということでもありました。イエス様はこのようにして、ご自分の気持ちを正直に打ち明けて、十字架につけられて死ぬ心の準備をなさったのでした。イエス様は苦しみもだえながら一生懸命お祈りをされました。弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちもイエス様のことを思って一生懸命にお祈りをしていたでしょうか。いいえ、残念ながら弟子たちは苦しみと悲しみのあまり 眠ってしまっていました。苦しみや悲しみの時こそ、神様にお祈りしなければならないのに、眠ってしまっていたのです。私たちもこの弟子たちのように、お祈りしなければならない時にできないことがあるかもしれません。そのような弱い私たちを救うために、イエス様は十字架についてくださったのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、弟子たちは苦しみや悲しみの周り、眠ってしまっていましたけれども、イエス様は父なる神様に一生懸命お祈りをされました。そして、私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈って、十字架につく準備をされました。神様、私たちも苦しいとき、つらいとき、自分の気持ちを正直に打ち明けて、そして御心のままに行ってくださいと、神様に委ねて進んでいくことができますように、どうか私たちに祈る力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。